火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオを聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は火災を確実に発見できるように定期的に点検することが大切です。本体にあるテストボタン、あるいは紐を引いて音を確認しましょう。また設置から10年を目安に交換するようにしましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は AKB48 グループの初代総監督としてグループを牽引、現在はタレントとして活躍しています高橋みなみさんです。
おはようございます。
おはようございます。
高橋みなみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は令和3年1月に発足された機能別消防団員、町の減災ナースとして災害時に被災者のサポートをすべく日々訓練に励んでいます。福井県永平寺町消防団の42歳丸木由美さんとお電話がつながっています。
丸木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
ではまず永平寺町がどんな町か教えていただけますか？
はい、福井県の、県東福井市の北の方なんですけれども、はい、曹洞宗の大本山の永平寺が、はい、ある人口1万8000人ほどの町です。現在262人の消防団員が所属しています。
さあ、それでは令和3年に発足された町の減災ナースについて教えてください。
はい、そうですね、メンバーは、全員が看護師の資格を持っているという全国的にも珍しい分団です。
すごい。
はい、で、大規模災害が起こった時に、専門的知識や技術を生かして避難所において被災者や要支援者のケアを行って災害関連死の予防を図る役割を担っています。で、特に身体障害者や高齢者、乳幼児や妊婦、外国人など災害弱者といわれる幼稚園者の方々が避難する福祉避難所の運営というものはもちろん、そしてそのあり方や、設備などについても今議論を深めている最中です。
いや、消防団の中にそういった分団があるんですね。とても専門的な活動をされているんだなというふうに驚いたんですけども、発足の経緯は何なんでしょうか？はい、
発足はですね、永平寺町には国立福井大学があります。
はい、
大学の教授など災害看護の専門家が研究を重ねていまして、発足に至りました。うん、自然災害が発生した時には災害からは難を逃れられても、避難所での感染症だったりストレスなどの災害関連死というものが多くの方が亡くなるんですね。なので避難所では健康管理をする人がやはり必要不可欠です。で、そこで誰が担うかという議論の中で、看護師が適任だろうということになりました。
なるほど。確かに専門職の方がいるとその被災者の方も心強いですよね。
そうですよね。
丸木さんはなぜ入団しようと思ったんですか？
ですね、私は、認知症の専門の、看護師をしておるんですけれども、災害の時に認知症の人は実際どのようなことに困りごとがあってどういう手助けが必要なのかというところはまだはっきりと分かっていないんですね。しかし災害は必ず起こります。何ができるのかっていうところを自分で考えたいなと思って昨年入団しました。で、私は現在大学病院や町外の病院で働く看護師とか女性11人、 男性1人の計12人で今活動しています。
素晴らしいですね。先ほど福祉避難所の運営もされているというお話だったんですけれども、
はい、
普通の避難所と福祉避難所どういうふうに違うんでしょうか。はい、確かに
普通の避難所は体育館などのバリアフリーの必要がない場所なんですけれども、福祉避難所はやはり高齢者のその施設だったり保育園などバリアフリーに対応している場所で、そして普通の避難所では生活に支障をきたす人たちのためのその配慮ができるように個室のある施設に開設されています。気になった方はお住まいの地域の福祉避難所を調べてみてほしいです。
あるんですね地域ね。
知らなかったです。はい、でも本当にこう災害が起きる前に知っておきたいことですね。
そうですよね。
はい、
今町の減災ナースが抱えている課題どんなことがありますか。
はい、大規模災害が起こった際には本業の職場に参集する必要もありますし、一つの福祉避難所に町の減災ナースが大体2人しか配置できない状況もありえます。では、避難所運営が長期化していったらと考えると、減災ナースをもっと知ってもらって、増やさなければいけないと思います。また福祉避難所を理解して協力してくれる住民の方も必要ですし、町の医療機関や福祉施設と連携体制を築くことも考えなければと思っています。
まあ、いろいろね、
そうですね、課題はありますけど、本当すごい活動ですよね。
本当素晴らしいと思います。では最後に今後の目標を教えてください。
はい、より現実味のある訓練を、地域で繰り返しやっていくことが大切だと思っています。実践的な訓練を各地で重ねることで防災力の強い永平寺町福井県となっていくと思います。そうした機運を盛り上げるべく、これからも町の減災ナースの活動に尽力していきます。
丸木さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は福井県永平寺町消防団の丸木由美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は高橋みなみさんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は高橋みなみさんです。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあ今日の予定ご紹介していきましょう。ちょっと聞いてよでいただきましたよ、くみこさんです。お花見シーズンですね。なのに私はあまりにひどい花粉症で目薬、飲み薬が離せません。極力外出は控えていてお花見は諦めました。かね、ちょうど重なる時期ですもんね。残念ですよね。我が家のゆすら梅満開なので、せめて庭で完全防備で撮りました。みゆきさんは花粉症大丈夫ですかというお便りいただきました。ありがとうございます。このゆすら梅って初めて見ましたけど、とっても綺麗なお花ですね。ちょっと真ん中がちょっとピンクなんですよね。外側が薄ピンクでね、綺麗なお写真本当にありがとうございました。